皆さんこんばんは。今日も始まりましたゴスペル風の響き、ヒカルと
ケイコのの
ほんラジオ、今日もよろしくお願いします。それでは早速1曲目お願いします。
はい、作詞作曲イスラエル・ミギワさんで Rejoice Always、 どうぞ。
しっかりですね、寒くなってきて、
はい、
みかんの美味しい季節になってきましたけれども、実家からですね、熊本の実家から美味しいみかんが
箱で
ね届きまして、
はい、
しかもその届く前日に恵子さんは恵子さんでみかんを頼んでいるというねことも
で、
はい、
ですね、
困りませんね。
今年
いきます。
はい、
年内持ちます。
結構でもあっという間にね。
そうですよね。
パクパクっと
みんな食べちゃいますから。
食べちゃいますね。
はい。で、話は変わりますけれども、
はい、
親知らずというテーマでお話したいと思うんですけども、皆さんどうなんですかね。親知らず抜いてらっしゃる方多いんですか。これって抜くっていうのは普通の話なんですかね。
そうですね。
親知らずでちゃんと生えてる人はいるんですか。
いやでもいるんじゃないですか。ちょっと私もよくわからないんですけど、
出会ったことないですね。でも、
ちゃんと生えてるっていうのは、
はい、普通に歯として機能としてるって、そういうものではない。元歯科助手さんの、
いやすいません、ちょっとよく
記憶にない。
はい、
はい、で私ですね、歯医者さんを変えるたびに、その歯医者さんから大学病院紹介しましょうかって言われるんですよ。その親知らずが真横に生えてるので、はいはい、出血、抜こうとなると出血が多くなるので、病院紹介しますよみたいな感じで言われるので、いつかはやらなくちゃいけないかなと思ってたら、
何本あるんでした
っけ。2本とも
下2本、
はい、どうであのとなんとか思ったら、恵子さんが親知らずを、
はいはい、昨日か抜いてきました。
どうでした。
いや本当に私も何も困ってなかったんですね、別に、
はい、
別に横に
生えてるわけでもない。
ちょっとだけ顔出してて、あとは埋もれてたんですけど、まあ、今行っている病院の先生が、まあ、あと親知らず抜くだけだねみたいな、
は
あ、あとそしたらもう他治療ないっていうか完璧なのでっていう、はいはい、でずっと伸ばしにしてたんですけど、はい、毎回行くたびに言われるので、予約取って帰ってねみたいな感じで、で、まあ、別に痛くも何も今はないし、ってことで、でまあ昨日
予約して、
はい、もう伸ばしにしすぎて、でまた麻酔打って説明を受けてる時にもう一回その先生に本当に抜く必要あるんですかって聞いて、なんかいろいろね、副作用、まあしびれが出る人もいるとかいろいろ言われるので、特に真下の歯はね難しいので、そして先生が言われるには、まあまれにというか、もう何も悪させずに一生をそのままで大丈夫な人もいますけど、まあ、弱った時に体が、はい、まあ、高齢になった時とかに、
はい、
まあ、そういう時にまあ悪さして、
はい、
でそういう時になったらちょっと他の持病があって抜けなかったりって困ったりとかっていうことがあるので、まあ、どうせ抜くんだったら早い方がいい、若い方がいいですよっていうのでおすすめしてますと。
はい、
でも結局最終的にはご自分の判断ですってことですよね、うん、って言われて。
痛かったんですか？
いや、ちょ痛かったですでも本当お祈りしていたので、いや私本当お祈りしていって、あの麻酔して、まあ、それも含めてトータル抜歯まで、あ、じゃない、糸まで塗って縫合までして、パッて時間見たら30分だったので、30分間で終わりました。私1時間ぐらいかかるかなってちょっと思ってたんです
けど、はいはい、
そしたら30分で終わりました。結構 早い方っていうか、ちょっと先生、いい先生に当たったなって思って良かったです。
はい、僕もだからそんな風だから、どっか行かなくちゃ、いつか行かなくちゃいけないって、ね、知り合いが、職場の知り合いがインターネットで調べて、幡ヶ谷の方にもう親知らずを専門にやってるぐらいの先生がいて、あの、ね、ドクター X のあの大門未知子さんがいるじゃないですか、はいはい、あの人ばりに失敗しないのでっていうぐらい言い切る先生がいる、はい、ので、ちょっとそこ行こうかなとは思ってるんですけどね。
私も外科の先生のいる日にって言われて、
まあ、やっぱね、
外科の先生にやってもらって。そうですね、
なるほど。ちょっと僕もあの、はい、行くタイミングを祈りつつ決めたいと思ってます。
はい、はい、でも本当に、まあ、薬飲んだら痛みはなくって、腫れるって言われたんですけど、思ったよりも、
そうですね、
まだ腫れてなかったので、本当に良かったなと思って、
はい、
はい、抜けてすっきりしました。
はい、じゃあ、はい、続いての曲を、
続いての曲いきますか。
はい、
はい、作詞作曲谷口素子さんで愛は愛、どうぞ。
ずっと昔からこの波音、途切れることなく寄せ続け、時の重さ胸に迫る。生まれてきてここにいる、その意味さえ見えなくても意味がある、それだけでいい。空は空、海は海、いつもそばにある、この青さに包まれたら疑うことなどしないだろう。感じられる変わらないぬくもりを、きっと明日も未来もずっと、ただ愛は愛。
はい、ということで、もう11月も終わろうとしてますけれども、あの、僕個人としてはですね、あの、そろそろあの花粉症対策を意識し始めてまして、あの、散々このラジオで話したんですけど、去年あれ R1 ヨーグルトで、はい、を増やして、あの、花粉症対策をしたんですけれども、あの、だいぶ症状収まりまして、まあ、100% 抑え込んだかというとそうではないんですけれども、あの、8割9割のレベルで鼻水ズルズルの日が減ってですね、明らかにこう変わったので、今年も、そうですね、あの、年越したあたり、あの、2020年に入ったあたりから、
はい、
まあ、また再び、あの、ヨーグルトを作ろうかなと思ってるんですけども、恵子さん花粉症じゃないですよね。
そうですね、まだ症状はそんなに
出たことないですよね。そうですね、まあ、あの、何が辛いかもずっと鼻水が出続けるっていうのがね、
職場でも箱ティッシュ持って動いてる人もいます。
あ、ぜひあれは両方として見てください。あの、電話、今最近あんまり電話には出てないんですけど、電話の仕事してるから辛くて仕方ないんですよね。話すのもね、大変だし、だからもうきっちり、あの、 R1 ヨーグルトで、で、あの、調べてみたら、あの、ヨーグルトによって、あの、効能が違うんですよ。 その菌によってで内臓脂肪を落とすガセリ菌だったかな、まあ、確かそういう効能があるヨーグルトなんですよ。だからその
R1 がですか、
R1 と別のヨーグルト、だからそれを2種類掛け合わせて、うん、その2つの菌でちょっと今年はヨーグルトを増やしていこうかなと思って。
掛け合わせつくんですか、それぞれ別の
状態を掛け合わせ、
掛け合わせで、一緒に入れて、
一緒に入れて、
うん、そんな菌同士で大丈夫なんです
か、ちょっとよくわかんない
その菌によって返してもいいんじゃないですか。
じゃあそれはネットで調べてみますかね。そうです
よね、なんか一緒に菌がなって大丈夫かな、
戦いますかね、
ね、わかんないですけど、
はい、ということで今年もちょっとね、また花粉症で悩んでらっしゃる方多いので、ちょっとこう実験、去年は実験をだから成功したわけでね、
はい、
今年も腸内環境を整えることによって、やっぱ腸から吸収するらしいんです、アレルギー物質を。でそれが腸が良くなるヨーグルトで腸を良くすることを通して、アレルギー症状を抑えるということですので、今年もねやって皆さんにどんな風なことをお知らせしたいと思います。それでは続いての曲、
はい、作詞作曲佐藤翔子さんで神様に愛されている、どうぞ。
私は神様に愛されている、
さっきも言いましたが11月も終わりということで、もう長崎派遣に行ってから早3ヶ月以上ですよね。そうなりますよね、はい、その3ヶ月経ってるんですけども、私体にですね症状が出ておりまして、座骨神経痛って分かります、なったことあります？立ち仕事だからあんまり座ってること、
ね、私はもう座れないので。
そうですよね、僕基本的にもう基本的にずっとも座ってる仕事なので、まあ、以前っていうかな、今年に入ってぐらいからな、ちょっと足がしびれる、そのお尻のあたりぐらいからピキピキとなって、まあ、いわゆる座骨神経、それが座骨神経痛っていうやつなんですけども出てたんですね。で僕の職場の目の前に座っている男性2人が2人ともヘルニアなので、腰が痛くて、それで座骨神経痛も併発というか似たようなところがあって、まあ、痛い痛いって言ってるのをよく見てたんですけども、で1200キロの旅だったじゃないですか、長崎まで、はい、往復2500キロぐらい、はい、でまあ、お尻痛いかなとか思いながらも、うん、何も対策せずに行ったんですよ、うん、案の定寝ててもちょっとお尻が痛くて目を覚めるみたいな、ずっと座ってるからっていうので、でこの前勤め先のオフィスが新しくなりまして、で椅子とかが全部変わったんですね、うん、でそしたらもうすごいその椅子が体に合わなくて、でみんなお尻が痛いって言ってて、うん、特にヘルニア座骨神経痛組はもうちょっと座ってられない具合の、で面白いのが昼ご飯食べると痛みが収まるんですよ。で体をご飯を食べたらちょっと体温かくなるでしょ、だから 昼からはいいんじゃないかみたいな話をしてるんですけども、でこの前いよいよ我慢できなくなって、アマゾンでゲルクッションっていうのがあるんですよ。でゲルクッションの上に卵を置いて座っても割れませんみたいな言ってるやつがあるんですけど、俺今それを置いて座ってるんですけど、だいぶ違いますね。最近では家のソファーにもちょっと痛みを感じるようになってきて、なんなら寝てる時にお尻のところには、
そうですね、
マットっていうかねクッション置いて寝てるぐらいで、
はい、
何が言いたかと年取るとこういうとこいっぱい出てくるんだ。
なんかストレッチとか、
なんかいいらしいですね。
なんかそういうのをやっぱりあれですよね、
体ね
合わせてしないといけないですよね。
そうですね。今僕が使ってる、いつも使ってるパソコンがあるんですけど、そこのインターホームブラウザーのお気に入りに、オフィスの椅子に座りながらできるストレッチっていうホームページをね、お気に入りに入れてるんですけど、ちょっとまだやれてないんですけど、
ぜひやった方がいい。
そうですね、今もちょっと、もう今すでにお尻がちょっと痛いんですよね。
ね、座り仕事だからきついです
よね。そうなんですよね。だからちょっとね、こういうちょっとしたね体のサインを見つけて、ちょっと
多分座り方とか、
いやね、座り方むっちゃ気にしてるんですよ、背筋をピンとして、もう腹筋で上半身支えるようにして、でほらストレートネックにならないように、パソコンの画面の位置も
上にして
首がこうやって上に上がるやつなんで、見たことあるでしょ、僕はスマホ見るとき大体目の高さで、
そうですね、
下じゃなくて目の位置にこうスマホを置いて、見るようにはしてるんですけど、
これ事務仕事とか座り仕事が多い人は、私もちょっと職業、今の仕事始めてちょっと右の足首をちょっと痛めて、
ね、今日も歩いてたらいきなり飛び跳ねたんで、何が起こったかなと思ったら
キンってくるんですよ ね。でもまあ
前よりは良くなった。
そうですね、うずいて寝れない時期よりは、
すごい今歩いてるからこう筋肉でね、
そうなんですよね、
なんかそういうほら今骨盤サポートとか座る、なんかただのクッションじゃなくて骨盤のあたりまでカバーして、いわゆる体全体をサポートするみたいな椅子もあるんですけど、まあそれをやりすぎるといわゆる筋肉で支えなくなるから体が弱くなるみたいないう理論もあるらしいんですよね。まあ難しいところですけど、はい、ちょっとね、ということでやっぱ健康にね気をつけて、今出勤は週3ぐらいで、
はい、
15キロ約40分かけて遠回りして出勤してるんですけど、あんまり結果が出ないんですよね。
あ、本当ですか。
あんまり変わんないですよね。
じゃあ他に原因があるんじゃないですかね。
食べ過ぎですか。まあ食べるために動いてるんで、まあ、それはねトントン、フラットであればねいいかなと。はい、
ですね、
はい、ただちょっと気をつけたいと思います。
私も最近はそうですね、やっぱ甘いものを食べたくなる。
あります、
すっごい食べてますね帰ってきて。
僕もその甘いみかんですよ、ちょっと食べませんもん。みかん
食べれない、甘いものは食べたくない。
ちょあんまり食べ過ぎずもしてばね、果物カロリーが高いんで、
ね、どうなるか、
ね、これだけ甘いとね。はい、ということで、皆様お体にお気をつけください、はい、では続いての曲お願いします。
はい、作詞作曲太田恵里沙さんで大丈夫だからね、どうぞ。
あなたのこと知っているよ、心の願い分かってるから、顔を上げて前を向いて、ほら笑っていて、大丈夫だから
かがだったでしょうか。ヒカルとケイコの本ラジオ、明日のパーソナリティはピーターさんとシオンさんの夫婦でドタバタラジオになります。それではまたですね、12月お会いしたいと思います。さよなら。
さよなら。